FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。さあ、今日のゲストは静岡県合唱連盟会長で静岡市合唱連盟の理事長でもあるという飯田秀夫さんにお越しいただきました。飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
その他静岡市や静岡県の文化協会の副会長もしてらっしゃったりと、はい、言ってみたら音楽の面で静岡市、静岡県を牽引してくださってるってことでしょうか。
とんでもない、とんでもない。そういうことじゃございませんけど、まあ年の子で。
いや、はい、でこれ合唱連盟ってことは静岡市内あるいは静岡県内にたくさんある合唱をやってらっしゃる方たちを集めてるってことで。
そうですね、いいです。合唱団ね、うんうん、合唱サークル、合唱団の皆さんに集まっている。静岡市でいうと静岡市合唱連盟は今現在23団体加盟をしています、
うん、加盟をしているところとしていないところもある。
で、静岡市の主催 の、はい、あの合唱の集いは今年の例でいくと34団体出てますね。
お、
はい、ですからこの倍近くは多分静岡市内には合唱団があると思います。
その合唱団っていうのはその何人いたら合唱団って言っていいんですか。
いや、もう2人以上なら合唱団でいいんですけども、基本的にはね、まあ、6、7人から以上、何人でも。
あ、じゃあ割合気軽に本当は合唱団できるんですね。
そうです、そうです。
これ静岡市内の中で老舗っていうとどのくらいの年数やってらっしゃいます。
静岡合唱団が一番老舗で、その前に静岡女性合唱団が60年70年ぐらいですか。
もう
60何年というところがありますから。
へ、はい、そして新しく生まれてるところもあります。
あります。新しく生まれたところは若い人たちで、うん、特に人数が多くないんですけどもね、
はい、
グループ的な、うん、好きのように好きな時に歌って好きなように参加をするというような形が多いですね。
じゃあ本当に自分の趣味でリラックスできるやり方。
そうですね、
うん、
それともう一つは今で言うと生涯学習合理館ですかね、はい、ああいうところで募集をしてお母さんコーラスとか、うん、そういうコーラスができつつありますよね、
うん、そうですね。そういうのも、はい、ママさんコーラスとかパパさんコーラスなんて呼ばれたりもしますけど。
そうですね、
男性と女性はやっぱり分かれて合唱するもんですか。
いや、基本的には混声合唱が一番合唱としては整っているわけですよ。
厚みありますもんね。
そうです、そうです、うん、で声の幅も広いから、ね、うん、高い音から低い音まで。今合唱やる男の方は少ないですよ、
はあ、
それでもですからね、どうしても女性が多くなっちゃう、
うん、
で今全盛を誇ってるのはお母さんコーラスですね。
ああ、そうですか。
ママさんコーラスで、うん、数といい人数といい、うん、非常に多いですね、はい、
これママさんという中には結構な年齢層のが入ってるんですか。
結構どころではございませんから、はいはい、上は90ぐらいまでいますよ、はい、
いくつになってもできるんですね。
できるです、できるです。
これは健康に良さそうですね。
もちろん健康に、そういう方が歌ってらっしゃる余計また、
あ、
だから生き生きしてらっしゃいますよ皆さんね。うん、
ましてやね、それでも発表会があったりするとちょっと生きがいになったりしますよね。
そうですね、もちろん舞台を踏むっていうことはすごく生きがいですよね、
で
その日のお母さん考えてますから ね
衣装どうしようかとか、
そうそうそう、
ちょっとお化粧も余分にしてみたり、
むしろそっちの方が大きいかな。
楽しみですよね。
どんな方でも赤い衣装でもね、似合いますもんね。
そうですよ、
真っ赤くっても
一人じゃない、みんな一緒ですからね。
そうです、そうです。
安心して着れますからね。
その通りです、はい。
じゃあちょっとお父さんたちも頑張ってもらいたいですね。
頑張ってもらいたいですね、
これでもね、多分コーラスって言われるといやそれ学生の頃やったことないし声なんて出したことないしカラオケならいいけどねなんて声も聞こえてきそうなんですけど。
いや、そういうことよりもですね、やっぱり歌そのものっていうのはね、例えばカラオケと合唱にしてもね、歌っていうのは自分が楽器じゃないですか。自分の声が、体が楽器じゃないですか、うん、楽器ですとね、その間に楽器という第三者が入るじゃないですか、
はい、もし楽器を演奏するとなるとね、
そう、演奏すると、はい、カラオケだとカラオケという素晴らしい伴奏が入るじゃないですか、
はい、
それに乗っけて歌うと、うん、 今までこう真っ裸で要するに自分のさらけ出す自分をさらけ出すの声をね、それで羞恥心がすごく働くですよ。
うーん、
でその羞恥心を取るっていうのが一番大事な仕事で、それさえ取れれば生き生きと歌えるようになるんですけどね。
なりますか。
なります。
そうですか。
これで音痴の人なんてのはいないもんでね。
あら、
極論に言うと音痴の方はいらっしゃらないですよ。
何かそれじゃ あのちゃんとした練習を積んでいけばちゃんと歌えるようになる。
そう、歌えるようになるんです。
あら、これは頼もしい話。
それもいい先生がつけばね。
あ、そこですか。うん、そっか。いや、合唱のその今ある合唱団の皆さんっていうのはもちろんそのピアノ演奏なさる方もいらっしゃるし、教えてくださる先生もいらっしゃって、
はい、
そしてやってるっていうことですかね。
ピアノ伴奏者がいて、それからあの指揮者がいて、それで中にはその声だけでボイストレーナーを雇ってる合唱団もあれば、ピアニストを2人も抱えてるところもあれば、いろいろありますね。
それぞれなんですね。
はい、そうです。
まあ、目的も様々ってことでしょうかね。
そうですね、
うん、
歌の場合特に人につくっていう傾向がすごく強いですね。
ああ、
要するに歌声だもんで、人によって初めて合唱はそれがたくさん集まる、
はい、
それでその中から生まれる響きを楽しむと、
うん、
で集団の中の一人としても、一人の中、一人が作る集団でも楽しめる、
うんうん、またパートに分かれますからね。
はい、そうですね。
お互いのね、協力関係がうまくいかないといけないわけですね。
そうですね、うん、まあそこまでなかなかいかないんですね、今度は。
そこが楽しみなんですよね。
そうです、そうです。
で、あの飯田さんご自身もそれすると合唱をこうずっとやってらっしゃって、
はいはい、
今その連盟の県では会長、市では理事長してらっしゃいますけども、はい、それぞれその合唱連盟というところというのはどんな作業をしてらっしゃるんですか。
合唱連盟はですね、簡単に言うと例えばコンクールをやったり、うん、それから例えば合唱祭を催したり、例えば合唱技術の向上のために講習会をやったり。
講習会もやってるんですか。
はい、年に一度ですけどね、あ、二度かな、やってるんですよ、
うん、
それをずっとこうお膳立てをして、どの先生呼んできたらどういう合唱団がうまくなるだろうかっていうことを考えながら組織立てるのが私たちの連盟の仕事なんです。
そういうことなんですね。です、じゃあ下支えをしてくれてるわけですね。これあの静岡県静岡市の合唱のレベルっていうのは全国的に見てどうなんでしょうか。
そう言われると大変言いにくいですが、
はい
はい、例えばあの全日本合唱コンクール、全日本合唱連盟というのがあるんですが、
はい、
全日本合唱連盟の下に関東合唱連盟
と、
でその下に各県があるわけですよね。
うん、
そういう組織になって
る、はい、
すると静岡県は関東合唱連盟に所属してるんですよ。9団体あるんですよ、
うん、
あ、9県あるんですよ、関東9県大会、うん、ここで金賞になると全国大会という順番が待ってるんですけどね、はい、その組織を作っていく、でそのコンクールならコンクールに勝つ、それにはどうしたらいいかっていう、ね、うん、いろいろなことを皆さんそれぞれ考えてやってるんですね。静岡県はですね、今から 5,60 年ぐらい前はですね、なかなか関東ブロックでもですね、
はい、
大変にあのいい位置にいたんですけど、うん、合唱が盛んになって、
うん、
例えば東京都は外れてますからね、
うん、はい、
東京都は東京都で別にやってる、うん、人口が増えてるところ、
うんうん、
例えば埼玉、例えば千葉、ああいうところのはすごいです、数も、
うん、
で熱心におやりになるんです、
うん、
だからそれまではトップクラスにいたけど今のところどうかな。
なるほど、
そこら辺の
ここから盛り上げていきたいんですけど。
そうなんです。
連盟としてはその辺はどんな風に作業してらっしゃるんですか。
だからそういうことを通じて、要するに合唱講習会等をやって、うん、合唱力の向上、全日本級の人をこう呼んでくるんですよ、うん、先生として。そうと本当に受けたところは上手くなるんですよ。
これ不思議ですね、うん、
すぐ上手くなるん
です。
へ、1時間ですぐ上手
になる。1時間で、
はい、それが続くかどうかは別にしますね。
あ、なるほど、継続はまた別なんですね。
そう
です。面白い、やっぱりそれは人間なんですね。
そう、それともう一つは、私いつも考えてるんですけど、私ができなくて申し訳ないだけども、結局指導者にかかる。どういう目的でどういう方向に持っていくかっていう目標があって、うん、皆さんをその合唱団をまとめて、
うん、
どういういい声で歌わせるかっていうね、うん、それにはやっぱ人ですよ。
なるほど、ね、
人の集まりね、
うん、これだから本当に生き物、合唱団自体も生き物になっているってことですね。そうです。そういう中で生まれてくるから、あの人の声の面白さっていうのを感じるんでしょうかね。
そうですね、
うん、それでは次のブロックでは、そんな飯田さんがどんな風に今の音楽魂を育ててきたのかというところを伺ってみたいと思います。
喋れるかな
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡県合唱連盟の会長で静岡市合唱連盟の理事長飯田秀夫さんにお越しいただいてお話を伺っています。飯田さん、
はい、
飯田さんご自身は音楽を始められたのはいつなんですか？
はい、大学1年生からです。
待ってください、
はい、
これだけこうね、合唱魂を感じる喋りを聞いていたので、もう生まれると同時に歌ってたのかと思いましたけど
もちろん小学校からね、うん、音楽の授業ではね、
はい、
中学校も受けましたし、
はい、
高等学校でも受けましたし、
音楽お好きでした。
お好きです。
あ、それじゃあね、はい、それ終わったんですね、
はい、
しかし音楽をじゃあ本格的に始められたっていうのは、
はい、
まあ大学に
大学入って、はい、そうです。まあやむを得ず。
やむを得ずというのは、はい、
私は小学校教員が、
はい、
希望だったもんですからね、うん、小さい時からだもんですからね、入った途端にですね、私のできないことは何だろうって、う
ん、
小学校の先生ってみんな
全部やるんですもんね。
全教科やるよな、それでやれないな、なんだ音楽だって
そうか、
それまで運動部にいたもんでね、
あ、
だから運動の方はまあなんとか、
ええ、まあ、運動部何してたんですか？
剣道部です。
あ、剣道、
はい、はい、
まあ、声はよく出ますわね、
ええ、
あ、じゃあピアノ弾かないといけないですよね。
そうだから、バイエルという本を買わされましたね、
はい、もう一番最初の指の練習から、
はい、右手の練習から、
はい、両方はいけ、いっぺんにいけない
右手の練習が終わると左手の練習、
はい、
それが終わると両手の練習、両手って言ってもドレミファソラシドだけね、
あ、
もうドレミファソファミルだけね、
はい、指の動かし方ですね。
そうです、はいはい、
そこからやったんですか？
だいたいそこまで行くのに2週間ぐらいかかりましたね
これは大変なことを。
もう大変なことでした、
う
ちにピアノなんかなかったし、
うんうん、
うちは興津なんですけどね、
あ、はい、
興津からずっと通ったんですよ。静岡大学は昔、千賢さんの横にあったもん、
ね、あ、そうか、
昔は、
はい、親に移る前ですね、
はい、はい、そうです、そうです、はい、で、ボックスがありましてね、ピアノボックスがたくさんこうありまして、
学校に、
はい、でそこは自由に貸してくれるんですよ、
うん、
だもんですから、だいたい夜の10時まで門限まで、最初の頃
すごい熱
心、うちでやれないもん何も、
なるほど、
しょうがないからもう10時頃まで、で帰りがだいたい10時半ぐらいの汽車ですかね。
ああ、そうかそうか。
でバスもなくなっちゃうもんでね、うん、歩いて帰ってくるんやけど、
ね、うわ、
あの静岡駅まで、
はい、
ふとその横にね、屋台がご存知ですかね、屋台がダーッと並んでた千賢さんの横から、
あの、いっぱい屋台ですか？
いっぱい屋台、
はい、
昔のね、
うん、
一軒ずつの、
うん、
もういい匂いがしてきてねもう焼き鳥の匂いが
誘われるようなね、
誘われちゃってつい誘われましたね
そうですか、なかなか帰れないですね
そう、それでしょっちゅう寄りましてね、
うん、
何軒か寄ったけども、あれですね、最終的にはこううまいところの、焼き鳥がうまいところの店へね、
うん
うん、お酒はほとんど同じじゃないか、行きましたね。これ笑い話ですけどね、結婚式の時にその屋台から祝儀もらったんですよ
どういうことですかそれ
それだけ通ったってことです
よく来てくれたなと、
はいはい、
お前も結婚するのかっていうので祝ってくれたんですか、
はいはい、そう、おじいちゃんとおばあちゃんがね、
すごい付き合いでしたね、
はい、
あ、じゃあその頃は千賢さんもそのにぎわいがあったんですね。
あった、屋台がたくさんあったんですよ。
へー、
この青葉町の青葉通りのところ、
おでんの、
はい、おでんがあそこずっとあったんですね、
うん、あ、もうそういう時代だったんですね。
そうです。
あ、じゃあ学生さんもよく頑張ってなんて話もしながら、
そうですね
でピアノの腕はどこまで行ったんですか？
大して上手くならなかったですねでも、まあ、4年間ね、一生懸命やりましたね。同時に歌もやらねえかもんで、
あ、
歌もやって、
音楽の先生、そうか、歌もできないといけないんですか？
そう、
歌もじゃあその時に初めてコーラスを、
そうです、コーラスじゃなくてソロでね、一人で、ね、 個人レッスンでね、
はい、
本式の歌も勉強して、あ、本式な
クラシックの歌い方を。
そうです。
えらいことですよね。
えらいことです。
メーンって言ってられないですもんね。剣道のようにはね、声の出し方が違いますもんね。
そこでね、私はものすごいいい先生に出会ったんですよ。大学の先生でね、その先生ものすごくいい先生でね、自分が10年かけて一つの楽器なら楽器ね、10年ごとこう勉強していく、うん、でちょうどその最後の年で、今指揮法を一生懸命勉強してた方なんですよ。
はい、指揮を取るコンダクター、はい、
当時の日本フィルハーモニーの渡辺明夫っていうね、有名な指揮者がいるんですけど、その指揮者について勉強してた方にぶち当たってね。
じゃあ本当に第一人者ですね、当時の。
そうです、うん、それでその先生について、教員とはとか、人間はこうやっていけるけど、音楽の勉強はこうやって進むんだっていうことを教わりましたね。学生の時にもレッスンに、個人レッスンに通ったですけどね、うん、一銭も金取りませんでした、お前学生に金がないだろうと。
そういう先生がいらっしゃった。
その代わりその後ついてもね、ついてからお前も給料取ってんだから、うん、それはね、もうレッスン代を払って勉強しましたけどね、うん、指揮法について。
うわ、そういう先生の話を聞くと、やっぱり先生って聖職なんだなって思いますけどね。
そう思うですけどね、なかなか先生も忙しくて今
大変な時代ではありますけど。へえ、じゃあその4年間っていうのは宝物ですね。
本当に宝物です、私は。もうそれともう一つはね、4年間で、うん、四国を除いて全部旅行しました。
その合間を縫ってですか。
その合間を縫って
どれだけの
夏休み、春休み、冬休みっていう休みを使って。
それはでも当然ながらお金かけられる旅行ではないですよね。
もちろんアルバイトでやって、当時ユースホテルって
流行って、
あ、ね、はい、シーツなんか持ってったりして、
うん、安く泊めてもらえるところがはあ、今でいうバックパッカーの感じですよね。
だから北海道一周とか、
うん、
九州一周とか、
うん、
山陰山陽一周とか、中部一周とかって、そういうやり方で。
は、
四国はついに行きませんでした、うん、沖縄も行きませんでしたね、
うんうんうん、他はもう全部、
うん、
うわ、
いや、この旅の良さっていうのはね、全然もう自分の人生また変えるってね。
はー、どういう、こう一人でそれ全部行ってらっしゃるわけ
ですか。いやいや、友達と。
あ、友達と、
はい、
行ったその感激みたいなものっていうのはどんな風に残ってらっしゃいますか。
感激というよりもね、うん、普通旅をすると、
うん、
そこ行って珍しいものを見たり、美味しいものを食べたりっていうだけじゃないですか、
はい、
ところがね、行くとね、そうじゃないことの方がね、たくさん感激するんですよ。
うん、
旅の良さっていうのはね、
ええ、
静岡県の人じゃない人と触れ合えるじゃないですか。
うんうん、
違ったことを勉強するんですよ、
うん、
それが面白いんです。
話をやっぱりそこの地元の方としてみるということ、はい、そこの暮らしに触れるということ、視野が広がるわけですね。
お金がないからね、うん、もう本当に貧乏旅行。
でもそれは学生でなきゃできないことですね。
そうです。
これはちょっと学生さん行ってもらいたいところですね。それじゃ
あ、そう、
できるだけ頑張って勉強も一生懸命して、遊びも一生懸命なさいと。
そう、
結婚式の時には焼き鳥屋から旬が来るほどそっちもやるしってことですね。
そうですね、
まあ、何に関してもそれじゃもう本当に一生懸命な青春時代。
いや、私はね、どっちかというと練習以来で同じことを続けるのが嫌いなんですよ。
おろおろ
嫌いなんだけどね、やむを得ずですね、小学校の先生の目的のために。
でもそのやむを得ずでも努力はしっかりするということなんですね。
したかな、どうかな
今の生活にもそれっていうのはこう続いてらっしゃる思いっていうのはあるんですか。
ありますね、
うん、
もう本当にありますね。ですからこの前つくづく考えた、数えたんですけどね、はい、まあ日本全国はね、全部行き切りましたけども、
ね、
ヨーロッパをはじめ、アメリカをはじめね、海外もね、この前感じをしたら17カ国、
お、行ってますね、
30都市行きましたよ。
うわ、行ってますね。
で、韓国はですね、20回ぐらい行ってますね。それは一人の時もありますけど。
じゃあひょっとしたらその海外の方たちも音楽で通ずるところもあるかもしれませんが、この後、その音楽を通して 静岡市静岡県にどんな思いを抱いてらっしゃるのかというところを伺っていきたいと思います。はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡県合唱連盟の会長で静岡市合唱連盟理事長の飯田秀夫さんにお話を伺ってきました。飯田さん、
はい、
今日はリクエストいただいた曲の中には実はさだまさしのコスモスという曲が、はいはい、ありまして、これは、コスモスという曲はどうしてお好きなんですか？
ですね、まずその言葉、詩がよくこれだけ あの細かい表情がね、男性がさだまさしさんの作詞作曲だけど、これだけのものが書けるということに感動しますね。まず、それに作詞作曲だけあってメロディーが上手に乗っかって実に見事な曲だというふうに、傑作だと思いますよ。
やっぱり合唱やってらっしゃると曲のこの味わい方が違うんですね。
合唱っていうのはね、私はこういうふうに考えてるんですよ、合唱というのは言葉、要するにもっと前をつけると詩人が紡いだ言葉に神の啓示、神様の啓示と思われる作曲者、音楽家が曲をつけた、それをいろたくさんの人が歌う、それからハーモニーを導き出す、これが合唱の一番素晴らしいところだと思ってるんですよ。
すごい宇宙の恵みですね。
そうです、私はそう思ってるんです。だから言葉が大事、次に音楽で音楽界から醸し出させるハーモニー感っていうのは、もう他の楽器じゃ出せない、
人の声はね、
人の声、
独特のその響きと揺らぎとそれぞれが持っている同じ音なのに違う声、
そうですそうです、だからそれをめがけてっていうか、その言葉を大事にしていかに音楽に乗せるか、その音楽を乗せた中に新しいハーモニーが生まれてきて、独特の言葉によってハーモニー感が全然違ってくるという、これがまたいいところ。それは人が出していると、人間の声で出している。
でこの惚れ抜いたコスモスという曲も今合唱になってるんですか？
そう、合唱になっても、いろんな方が編曲してらっしゃるんですよ、
はい、これすごいですね。コスモスの合唱って私ちょっと聞いたことなかったです、
はい、ぜひ聞いてみてください、
はい、静岡市の方もやってらっしゃる。
いや、ね、今やってるかどうか別にして、うちの合唱団2つあるんですけど、私のやらせてもらってる合唱団に両方とも偶然ね、やってるんです。
これまたどんな曲を選ぶかっていうのも合唱団の相性あるでしょうね。すごい嬉しそうに笑ってうなずいてらっしゃいますけど、
合唱をやるについて一番最も大事なのが選曲です。
やっぱそこに来るんですね。
選曲です。もうこの選曲で間違えるとちょっとも上手くならないし、
えらいことになっちゃう、
面白くもなんともなんなくなっちゃう。
そういうことも考えながらやっていくから、ますます合唱の魅力ってあるんだと思うんですが。
当然そうですね、はい、
今ね若い方たちは例えばそのアカペラといってみんなでグループを作って合唱をしてみたりとか、それから若い人たちがねラップということをやったりしますけど、
はい、
あの中でもやっぱりこの合唱めいたところが出てきたりなんてしてますし、
しますね、
新しい合唱のこの広がり方がしそうな気もしてくるんですよね。
当然そうですよ。だから今もう曲目がものすごいですよ。日本の作曲家が素晴らしい曲をたくさん書いてくれてるもんで、
合唱曲を、
合唱曲を、今までの既成の曲にハーモニーをつける人もいますしね、もう多種多様です。本当に同様だって編曲の仕方でコロッと変わっちゃうんですよ、音楽の雰囲気が。
じゃあ音の楽しみ方としては合唱の新たな魅力が今芽吹き始めている。
そう、それはもう当然そうですね。それについていけないとなかなか大変な面もあるんですよ、これ逆にね。
なるほどね、
だから古きをやっぱり大事にしながらね、基本的にはね、でもそれだけでやっていると思い出だけになっちゃうんですよね。
ああ、そうですね、古いだけになっちゃいますよね。
そう、でお年寄りの方はそれでもいいかもしれんけども、若い人はそれじゃあね、私に思い出がないから、新しいそのラップにしてもね、そのアカペラにしてもね、もう今3分の1ぐらいアカペラ多いですよ。
あ、そうですか。
はい、合唱曲でも。
はあ。 もう本当に声を聞かせるっていう強みですもんね。
声とハーモニーを、
うん、そうですね、
はい、そうです、はいはい、
じゃあ飯田さんはこれからその静岡市静岡県 その合唱を通じたその市や県の在り方ってどんな風になっていったら楽しいなって夢を描いてらっしゃいます、
うん、一言に言うとね、うん、合唱は人がやるものだから、うん、人間が大事、
うんうん、
その人間を大事にして音楽を作る、うん、それが実はあの極論を言うと、
はい、
世界平和、
うん、
極論を言うと、
うん、
じゃあ地元っていうことになると例えば静岡市にとってみては静岡市が文化の向上を果たした上結局人間の生活が一番あの大事っていうか人間が一番平あの大事なことっていうのはやっぱね平和だと思うんですよ。
うん、
でこの頃ねやたらそのなんとかファースト一番とかってやたら言いますけどね、うん、そのなんとか一番っていうもの大事だけどもそこから生まれてくるのがこのところねやたら交通事故が多いし、うん、あの煽りなんていうのはね、うん、自分しか考えない、
うん、
ことの結果だと私は思うんですよ、
うん、
そういうことを考えるとやっぱり合唱を通じて豊かな人間気持ちのいい人間会えばニコって笑えるような人間性っていうのをこの地域にあふれて、
うん、
そのあふれた地域があの活性化の一つにもなる経済の発展にもつながったし、うん、政治の美しさにも通ずるような、うん、そういうようなことをもう一番高いところを置いて地道な練習をやっていくしかない、
うん、
で地道な練習をやって合唱愛好する人たちをたくさんよりたくさんあの集まるといいな、
うん、
そういう気でいるんですよ今。
なんかねすごくここまでお話を聞いてきたらもうストンとよくわかります。あの豊かにお互いにあちこちで一緒に歌を歌ってそれが楽しいねって笑える心っていうのはやっぱりもうおっしゃったような一緒にやっていくっていう気持ちがないとでそこに向かって私も努力しようっていう気持ちがないと成り立たないですもんね、うん、あ合唱って深いですね。
深いです。もう言葉のね、うん、あいうようなあだけで大変ですもん。
本当ですね、
はい、
改めて合唱の魅力を今日は伝えていただきました、皆さんもまた歌一緒に始めてみませんか。
ぜひ仲間に加えてください。
FM ハイ日曜サロン今日は静岡県合唱連盟の会長で静岡市合唱連盟の理事長飯田秀夫さんでした。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
FM ハイ日曜サロンこの番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。